皆さんこんにちは。ブーカ時代に挑む中小企業の時間です。この番組は予測不能なブーカ時代に挑む中小企業へ熱きエールを送るをテーマに、企業経営のヒントになる様々な事例を紹介していきます。パーソナリティは中小企業を研究して44年、毎度教授でおなじみ関西大学名誉教授大西正智先生です。本日はズームでのお参加となります。では大西先生、はい、本日もよろしくお願いします。は
い、お願いします。毎度毎度毎度教授の大西でございます。皆さんよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。ナビゲーターを務めるのは大西先生のアシスタント、ことぶきプランニングの優しいコピーライター森原英樹です。この番組はブーカ時代に挑む会の協力でお送りします。ではブーカ時代に挑む中小企業第8回放送のスタートです。海の上を船舶が航行する時の音だそうです。今回は一体どんな方がゲストでお見えなんでしょうか。
本日はですね、プレジャーボートや漁船、貨物船などあらゆる船舶に支えているコントロール、システムのプロフェッショナルをゲストにお迎えしています。マルロン株式会社のうさぎ田です、ね、様です。社長様です。
どうもこんにちは、マロル株式会社社長のうさぎ田明彦でございます。本日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。そして今回はもうお一方素晴らしいゲストをお迎えしています。うさぎ田社長の奥様、恵子様です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃあよろしくお願いします。私はですね、うさぎ田さんの会社を知ったのはですね、2001年に神戸商工会議所ですね、2001年兵庫県の次世代企業の60社の取材で学生と訪問したのが最初です。それから2001年の9月に朝日新聞論座というですね、言論誌で取り上げました。本社がある長田区を訪ねると阪神淡路大震災から数年後ということもあり、急速なですね、発展を果たしているところもありますが、生々しい震災の傷跡が残っているところがあり、胸が熱くなったことを覚えています。
はい、あれは、1995年1月17日、27年前にもなるんですけれども、本社があるのは神戸市長田区ということで、阪神大震災ではいろんな被害があったのですけれども、本社の周りは、揺れが大きかったのと同時に火災が、大火災が発生したということで、当日の朝、家は割と近いので歩いて会社まで行ったんですけれども、途中の道中、国道2号線を歩いている時に2号線の北側がもう全て真っ赤に燃え上がっていて、本当にもうこれはちょっともう会社はないんじゃないかなというところの横を歩いて通り過ぎていったら、なんとかその燃えているエリアの一つ、東側にあったのでギリギリ燃えてはいなかったというところでした。ただ会社の建物の何個かあるんですけども、そのうちの一つはもう本当に崩れて道路を塞ぐような形になっているというような状況でしたね。
大変だったですね。いや、私の自宅もですね、その当時大きな揺れがあったんですが、幸い家屋に被害なかったんです。やがてニュースでよく知りまして、被害の甚大さを知りですね、特に阪神地区の経営者にはお世話になっておりますので、何人かの学生がインターンシップでお世話になっています。そういうことがあってですね、彼女彼女たちとですね、支援物資を持って訪ねたことを思い出します。丸尾さんは特に被害が多かった長田地区に取材しておりですね、復興にはかなり時間がかかると思ったんですが、そんな中、丸尾さんのですね、回復ぶりは脅威ともいえるですね、同じ年の12月にはですね、建物を少し直されて再建をに、取り掛かったということをお聞きしています。
はい、当時は私の先代が社長を務めていたんですけれども、とにかく早く会社を軌道に戻さないといけないと、それで元気だよということをアピールしなくちゃいけないということで、建物も、できるだけ早く復興しようということで12月にはできたんですけれども、時代的にはバブルの後で、これからどうやっていくのかといろいろ考えている真っただ中ということで、そこでの震災だったので、何をやっていくかということをもう一度見つめ直すような機会だったと思うんですけれども、 我々の場合油圧というのが軸になっておりますので、ここにもう一度力を入れ直すと、フォーカスし直そうということで、向かっていくような形になってきましたね。
はい、そういえばマロールさんは航空機部品メーカーとしてスタートされたんですよね。
はい、
それも油圧装置を開発してきたと聞いてます。やっぱり基本というか、その土台のしっかりした会社というのはいざという時も強いですね。
我々その、第二次大戦時代に航空機の部品を作り始めたのがスタートだったのですけれども、その中で油圧で飛行機の操縦を司る機器を作りました。ということで油圧を、中心としてスタートしたわけなんですけれども、
はい、
震災直後神戸の産業を復興させようということで、新産業創造研究機構というものが立ち上がったわけなんですけれども、その中で、我々も一緒にそこと共同で、技術新しい商品を作ろうということになりまして、第1号として我々の油圧を使った操舵関係の商品も作ることができました。
はい、第1号ですね。
はい、もともとその航空機関係の会社だったんですけれども、最初はやはり下請け的なポジションだったんですけれども、下請けではやはり面白くないっていうのか、もっと何か自分たちのやりたいことをやりたいという意識が非常に強かったもので、じゃあ何ができるかなというところで、その航空機時代の油圧の技術をベースに新しいものとにかくいろいろチャレンジしていく中で今のような商品ができたのですけれども、油圧技術自体がまだまだそこまで熟成していなかったということもあって、基礎の部分をいろいろと構築していく段階では、神戸大学さんとかの学生さんと一緒にいろいろと基礎的な油圧の特性とかですね、そういうものを研究していって、ベースになっていったというところもありますので、基礎はかなり力を入れてやっていたのではないかなと思ってます。
いや、本当にですね、神戸大学との共同研究に取り組まれたのは非常に早い段階でして、しかもですね、現実の企画のベースを作られたと聞いています。当時としては画期的なですね、方法でされたわけです。まさしくですね、私が言っているようにですね、その会社にとって宝は何かと言えるですね、それは実は油圧だったということを気づかれて、それをもう一回高度化されたというのは、僕はすごい先見だと思います。逆境の中に躍進するマロールさんの姿はですね、芸大の低迷する神戸にあって一筋の光明をですね、出したようなことが思います。本当によく頑張ってこられました。
はい、震災直後はやはり本当にダメージも大きかったですし、幸いなことに社員には犠牲者は出なかったんですけれども、工場を再生していく中でやはり町自体の被害も大きいので、完全にその元にいろんな仕事ができるようになるのには1年以上時間がかかったんじゃないかなと思います。その中で当然いろいろとその負債といいますかね、費用もかかりましたし、商売の方もやはりそのスローダウンする部分が多かったということで、非常に厳しい状況が続きまして、でその中で当時は、バブル崩壊から、失われた10年というようなタイミングもありましたので、なかなか物事がうまくいかない、そこに震災の後遺症的なものがさらに足かせになっているという状況だったんですけれども、ある日はですね、2001年にその銀行の方から融資の打ち切りといいますかね、いう話が出まして、いやちょっと待ってくれと、その主力である船向けの操船装置の方はちゃんと黒字もなんとか出していましたし、それなりのポジションもありましたんで、なんとかやっていけるという思いはあったのですけれども、その当時の時代的な背景ということもあって、ここでもうちょっとこの以上は無理だというような状況になりまして、民事再生という形での手続きに入ることになりました。
特にですね、マロンさんがですね、ロボット型マニピュレーターを、開発するのかなり力を入れておられたんです。それからですね、実は撤退して別の分野に特化されました。いわゆる投資が固みですね、回収に時間がかかるということ で決断されたのは、僕はすごい達見だと思います。そういう中でなかなかで本当にいろんなですね、ことを経験されたと思いますので、 そのことをもう一回ちょっとですね、反省を込めてどうして復活していったのかについて教えてもらえませんでしょうか。
あ、はい、そうですね、あの当時の弊社の事業としてはまず舶用関係、船の操舵機と操船装置さまざま、それからあと産業用ロボットというのも手掛けていました。この産業用ロボットはその油圧の力を使って動かす大型の産業用ロボットということで、あのかなりニッチな分野なんですけれども、そちらの商品もいろいろ作っておりました、はいはい、であのビジネスとしてはあの舶用機器の方が、まあ、しっかりやっていたわけなんですけれども、はい、技術的にはこの産業用ロボットを手掛けるということで、はい、まあ、最先端の技術を学んで商品を作っていくということで、非常にハードルは高いんですけれども、あのやりがいのあるあの仕事をやっていたと思っております、はい、ただしロボットの場合、これはあの非常に大きな特殊ロボットということもあって、あの一品一を一つ一つに非常に大きな開発の時間、はいはい、コストもかかるけれども、数は一つしか出ないとか、はい、そういうものが非常に多かったので、はいはい、なかなか利益に結びつかないということで、まあ、この部分に関してはもうこういう状況ではちょっとやっていけないなということで、まあ、苦渋の判断だったんですけども、ロボット部門も全部もここでやめるという判断をしたわけです。まあ、あのそういう形で、まあ、ロボットの部分はもう切らざるを得なかったんですけども、幸いその船の方ですね、こちらに関してはあの、まあ、それなりの市場のポジションもあったということもあります、まあ、あのお客様の方、それからあの業界の皆様の方がマロール頑張れというような形で非常にサポートしていただけました、はいはい、まあ、同じようなことはその震災直後にもやはりあのいろいろあったわけで、本当にサポートのおかげであの震災を乗り切れたんですけども、またその約6年後にまた同じようなことになってしまったんですけども、はいはい、まあ、その時も本当にあのいろいろサポートしていただいて、マロールは絶対大丈夫だから、あの買ってもらっても安心して使えるよというようなお声をかけていただいたおかげで、その船関係 の, あの商品に関してはほとんどあの変わることなく製造販売続けることができたということが、あの現在に続いているんじゃないかなというふうに思っております。
はいはい、まあ、あの非常に民事再生というのはいろんなですややこしいですね内容があるんで、ですね、それを、まあ、本当に自力でクリアされたのは本当に頭が下がります。であの非常に珍しいケースと思いますがですね、まあ、その辺のことをもう少し詳しく教えてもらえませんでしょうか。
そうですね、あのやはりロボット部門をあの外すということで、まあ、その海の分野に特化できると。でここに関しては、市場シェアで言いますと約半分くらいはあの、はい、持っていましたので、ですからあの、はい、お客様が離れない限りはそれだけの市場はあるよということだったんですけれども、あの本当に最初あの早い段階から各、まあ、あのいろんな業界の方々からあのサポートするからちゃんと続けてほしいということも言っていただきましたし、はい、まあ、そういうことをベースに、まあ、再生計画、まあ、それを通さないとダメなんですけれども、これも賛成ほぼ 100% という形で、まあ、自主再建にはなるんですけれども、それでやってあの行ってよいという判断をいただけたのが非常に大きかったんではないかなと思っています。
はい、いや、あの船舶用の油圧技術や制御技術についてはマロンさんが、まあ、日本のパイオニア的な存在なんですね。その歴史は今お話しあった機能とともに歩んできたので、日本における船舶技術の歴史そのものと言えます。マロンさんをパートナー企業として位置づけられた、絶対に潰す先行かないという企業があったんですね。
うんうん、そうですね、いや感心しました。そういった意味ではマロールさんの技術というのはオンリーワンと言っても過言ではないですね。しかし単にユニークな技術だけではライバル会社にやっぱり取って代わられると思うんです。そこで、感じたのがオンリーワンであるとともに、そのクオリティそのもの自体が格段に優れてるっていうことではないでしょうか。
そうですね、特にあの操船装置にしても、うん、まあ、あのその前の飛行機にしてもそうなんですけども、あの人の乗ったものを動かす装置ということなので、うんうんうん、まあ、絶対的な信頼性や安心感がないとまず商品として成り立たない、
はい、
もし何かあったらもう命に直結するというのが大前提でしたので、あの最初からその 絶対大丈夫じゃないと商品としては認めないというようなポリシーが存在していたようですね。
はい、
ですのでその設計の段階から非常にそのハードルは高く設定されています。ただ実際その設計開発から商品化していくとやはり思ってもいないようなトラブルとか問題点は出るんですけれども、
そうですか、
そういう時にまあ当然すぐに対策を打つという部分で、本当に難しい問題だったら逃げたくもなることもあるんですけれども、そこをまあ逃げるわけにはいかないから、徹底的に最後までなんとか対応しようというようなことの積み重ねがクオリティを上げていくという部分もあったと思います。ただあまりそれをやりすぎるとどんどんクオリティ上がるということは、若干オーバークオリティにもなっていきますし、その利益を出すという部分から考えると逆に自分たちの首を絞めてしまうような
難し
いう部分があるんですよね。で特に油圧の機器の場合、これ非常にもともと耐久性が高くて製品寿命が長いということもあるんで、一度買っていただくと10年20年という長いスパンで使っていただけるということなんですけれども、船の寿命の間は全然大丈夫と、場合によっては船をそろそろ買い替えようかなという時にも、送台機とかそういうものは次の船に持っていくわというようなこともあって、そうすると嬉しいような、ただ営業的にはいやそこはなんとかというようなところがありましたね。
非常にですね、その辺は非常に兼ね合い難しいと思いますがですね、いわゆる消費者の立場に立ってね、やっぱり使っていただける人がですね、安定して安心して使えるようなことを出されているポリシーというのは少し、素晴らしいと思います。安さをですね、売るんじゃなくって、むしろでその使っている人のね、安全性とかそういうものをですね、実は重視されて、実はオンリーワンの製品を作られたと思います。
そうですね、その部分は先生がおっしゃるものからこと、個製品というものを売るのから、安心安全ということにシフトしていったというところにもつながってくるんじゃないかなというふうに思います。ではここでですね、本日のゲスト、マロールの、うさぎ田明彦様、社長様宛に宛てた奥様からのお手紙をご紹介します。今回はこのスタジオまで、ご本人の恵子様がお見えになっていただいておりますので、せっかくですんで、直接お手紙をご本人の前で、読んでいただこうと思います。社長様、恵子様も今初めてお聞きになるそうですので、
そうですね、
先生ご紹介ください。いいかな、
じゃあよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。なんか今日はこういった機会をいただきましたので、改めてちょっと振り返りながら、考えてみました。では、うさぎ田明彦様、うさぎ田というインパクトの強い名前となり31年、山あり波あり谷あり、阪神淡路大震災の日、長女が生まれて11日目、火の粉の飛ぶ赤黒い空の永田方面へ歩いていく後ろ姿を見送りながら、また会えるのだろうかと不安になりました。民事再生の後、多くの関係者の皆様に負担をおかけすることで心を痛めていた姿からは、会社経営の責任の大きさを痛感しました。頑張っていた海外との仕事を断念しなければいけなかった時の涙からは、決断すること、引き際の大切さを知りました。でも何より感じたのは、周りで支えてくださっている方々への感謝の気持ちです。そして家族で共に生きることで、どんなことも笑顔で乗り越えられるということ。一生懸命前を向いて一歩を踏み出せば、進んでいけるということ、この大切な気持ちを宝物として持っていられることに幸せを感じます。これからもまだまだワクワクできる未知の世界へ一緒に飛び込んでいけたらいいなと思います。そして夏は T シャツ短パン、冬は パーカーにデニムといういでたちで30年以上自転車で出勤する父を小学生の頃いつも遊びに行っていると信じていた3人の子供たちからもメッセージを預かっているので伝えます。家に仕事を1ミリも持ち帰らないプラスオンオフの切り替えがすごいので社会人としての父親の姿は全くイメージが湧かないですが、それがどれだけある意味すごいことかは自分自身が働き出してからより感じるようになりました。波の激しい時代の中で流されずに自力で泳いでいるので、きっと今の自分には想像できない凄さを持っているんだとも思います。とはいえ息子としては楽しそうに長生きしてくれれば幸いです。純一、先代からのバトンを大切に次へつなごうとするパパの姿はとても強くて優しくてかっこいいです。これからも体を大切にお仕事頑張ってください。マイカ。社会のほんの一部が見え始めた今、25年間も先頭に立ち続けていることの凄さを痛感しています。大きすぎる背中を目標に大海原を自分なりに乗り越えていくぞ。これからも実はかっこいい父親であり続けてね、カイチ。はい、3人からもこのようなメッセージを扱ってきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
で、あの奥様のですね、はですね、以前広島のですねタレントされた、
とんでも
ないです。この番組はですね、奥さんを中心にして少しずつできたいと思います。
あ、いえいえ、
よろしくお願いします。はい、
ありがとうございます。奥様と恵子様と、はい、純一様、マイカ様、はい、太一様、はい、それぞれから本当に心をこもったメッセージが届きましたけれども、ふさぎささんは今のお気持ちを。
いや、まあそれはやばいですね。
そうですね、
まあ、まさか子供の言葉が入ってるとは思わなかったので。
あ、僕もびっくりしました。は
い、そうですか。はい、あ、なんかどういうふうにお手紙書いていいかわからないので、ちょっと子供たちに助け舟を。はい、はい、
お子さんの方からじゃあ書くわというような感じで、
あの本当に一言だけ、はい、あの何かって言ってたんですけど、みんなちゃんとこう長く文章を送ってきてくれたので、はい、はい、私の書く部分が短くて助かりました。
まだ言い足りないところがあればどんどん今おっしゃってたから、
いえいえ、とんでもないです。はい、まあ、でもね、あの、はい、これから還暦を迎えましたので、はいはい、あの体に気をつけながら、あの、はい、これからまだまだ頑張ってもらいたいなと思っています。
どうもありがとうございます。
大西先生、本当に素敵なご家族で、は
い、経営者さんですけど、羨ましい。、まあ、本当にあのですね、佐々木さん、このですね、そのコメントなんかいただけませんか。
コメントですか。いや、あの、そうですね、もう30年以上になるんですけれども、
はいはい、
まあ、ここまでなんとか一緒にやってこれたから、まあ、仕事の方も続けることができたと思います。まあ、本当にそういう面でありがたいですね。ありがとうございます。
ありがとうございます。先生大丈夫。
先生も感極まっておられます。
そうですか。
はい。せっかくですので、ちょっと時間の余裕もございます。はい、あの、はい、お子様に対して、お一人ずつお名前をお呼びになって、何かメッセージがあったら、
全く想像もしてなかったんですけれども、まあ、長男の純一もそろそろ30近いんですけれども、
はいはい、
まあ、社会人になって、まあ、うん、なんていうのかな、まあ、今やってるやり方をもうどんどんそのままこれからも進めてって頑張ってもらえたらなと、そういうふうに思ってます。うん、はい、長女のマイカは、まあ、最近、割と最近結婚したんですけれども、
はいはい、
まあ、まあ、はい、まあ、子供だったのがもう奥さんという感じになってきたなと、うん、これから本当に家庭を作っていくんだろうなと思うんですけども、ぜひともその明るい幸せな家庭をね、旦那さんと一緒にこれからしっかり築いていってもらいたいなと思いますね。はい、で、次男の 開示ですけども、まあ、去年就職して家を最後に出てったわけで、今ちょうど2人になってもう少しで1年なんですけれども、やはり一番下の子は一番、まあ、甘えん坊といいますかね、うん、親と一緒にいる時間が長かったんですけども、とうとう旅だったなと、
うん、
でまあ、これからがまあ新しい人生のスタートだと思うんですけれども、はい、まあ、初めて親を頼らずに一人で生きていくというのが今ちょっと大変だとは思うんですけどもね、
はい、
これがこれから の, とっても大切なステップになると思うんで、
はい、
まあ、今の勢いを忘れずに頑張れよというような、はい、うん、思っています。
あ、ありがとうございます。肝心の奥様へ一言何か。
あ、もうまだ、まだというかもうというか30年経って60になるわけなんですけど、これから先まだまだ長いと思います。まあ、最後までなんとかね一緒に楽しくやっていけたらなと思いますので、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。素晴らしいです。もう文化時代に挑む素敵な家族みたいな番組になってます
。趣旨が少し家
族万歳の番組です。こういうのもいいですね。はい、では先生、そろそろ お時間ですが、次回4月7日からの放送部のゲストを、
わ、はい、かりました、はいはい、日本のですね海底ケーブルを顧客しているトップブランドのですねナミテさんが送られます。東大阪のですね中小企業をの技術と合わせて、もう世界に冠たるですねそのいわゆる異形線を作られて、それがですね今問題になっています海底ケーブル8000メーターですね、海底眠るものを顧客として、まあ、日本ナンバーワンの技術を、従業員少ないんですけどね、こんな中小企業は実は日本の産業を支えているという代表的な事例でございまして、次回ですね皆さん楽しみにお聞きください、はい、
国内シェア 100% なんですよね。
はいはいは
い、で聞いたところによると、こう宇宙を経由して音声を流すよりも海底ケーブルの方が実はもうあっという間に
言
葉が届くんですよね。
特に今回の火山がありましたですね、
はい、
噴火がありました、あれで海底ケーブルかなり潰れたんですね、うん、その復興で今一生懸命頑張っておられます。
そうですか、はい、応援する意味でも、はい、ぜひゲストに、呼んでいた、お呼びして、はい、いろいろお話をお伺いしたいと思います。
は
い
は
い、
そうですね、本当に私も先生の本でご読ませていただいたんですけど、はいはい、すごく興味深いこともたくさん、はい、ありまして、本当に社長さんのお言葉を聞けるっていうのがまた楽しみだなと思うので、はい、ぜひ聞かせていただきたいと思います。
よろしくお願いします。はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
素晴らしいコメントをいただきました。お手紙の中でもですね、
はい、
これまで、山あり谷あり波ありというふうに上手におっしゃってるなと思って、さすがマロロさんの授業に。
いや、なんか大変なことの方が多かったなっていう意味の波だったんですが、
う
ん、
そうですか。いや、波に乗ってるというような雰囲気がビシビシ伝わってきました。
これから頑張って乗っていきたいと思います。
ますますですね。はい、では非常に楽しく過ごさせていただきました、
はいはい、
リスナーの皆さんも楽しんでいただけたら、はい、いいなと思います、
はいはい、
では来週また、はい、来週ではありません、すいません、
はい、
次回の放送をお楽しみにお待ちください、
はい、では、はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。ごきげんよう。